サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
今回は10月19日に東京 FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2024で行われたキャッチアップの公開収録の模様をお届けします。皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
抽選で選ばれたリスナーの皆さんをお迎えして、渋谷に新しくできた渋谷桜ステージ404ノットファウンドで収録してきました。
はい、
もう取り立てほやほやの状態を聞いていただきたいなと思います。はい、東京 FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2024へようこそ。さあ、今回はここ渋谷さくらステージ404ノットファウンドから公開収録でキャッチアップをお届けしていきます。
はい、
ここにいらっしゃるのは抽選で選ばれたリスナーの皆さんです。たくさんのご応募ありがとうございました。結構な倍率だったみたいですよ。
ねえ
もう選ばれし皆さんですから、今日はもう存分に楽しんでいただけたらなと思います。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
すごい見られながらやってますけど、
ね、
あと距離が近い、
ね、
意外と
こんな感じなんだって
この場所もね、新しいんですよね。
ねえ、
ね、
来たことある？
初めて来た。私
ないです。
ちゃんと来たの初めて、
う
ん、
私も初めて、
ね、
だ皆さんどうですか、来たことある人？
あ、初めての人ばっか。ある？
ある？
あ、
お買い物ですか？イベント、そうか、もういろいろやってるんだね。
んだ、うん、今日も渋谷でイベントやってるってことですよね。この音楽祭
ここでやってるってことですよね。
あ、ここでやって
るんだ。そういうことですよね。
ですね、
はい、キャッチアップで公開収録をしたのは昨年の2月ぶりと。
お、久々だね、
うん、1年半もっと経ってるか。
そんな経ったんやね。
バレンタインの時、
そう、うん、その時もかなり少数で、
はい、
ね、やったんですけど、まあ、今日は渋谷さくらステージからお届けしております。
はい、
今日来てくださった皆さんには渋谷ということで、あなたの渋谷エピソード、
うん、
そしてもう一つ感謝祭ということで、あなたのお祭り、今夢中になっていることという2つのアンケートにあらかじめ回答していただきました。
はい、
どんなエピソードが、
めっちゃ気になるね、
うん、
あなたのお祭り何ですかって言われて書けるのすごくない
あなたのお祭りとは
なんとかパーティーみたいなこと
ですよ。自分にとってのスペシャルなことですね。
聞きたい聞きたい、
ね、ちなみにあの最初のエピソードね、私たちにとっての渋谷、は
いはい、うん、
何かありますか？渋谷、
渋谷もいっぱいライブもしてきたしね、
う
ん、メジャーデビューの発表とかも渋谷のライブハウスだったしね。
あ、そうだったね。
大雨の
チェルシーホテル、
そう、チェルシーホテル、そう、
めちゃくちゃ帰り道大雨でさ、
うん、
やばかったよね。
マンホールからもう
吹き出してて、
そう、
その時あたりから雨バンドと呼ばれるようにな
った、ね、最近割といい感じですけどね、うん、
いい感じ、
フェスとかもね、
ね、
821
か、
確かに821はとんでもない大雨で、
そう、台風の時期やからな、
そう、開演ちょっと遅らせてしまうということが
1時間ぐらい、
はい、うん、起きましたけど、はいはい、そうね、なんか結構なんて言うんだろう、自分たちにとっては憧れと、
うん、
なんか思い出と、
確かに、
うん、
上京したら渋谷に行ってみたいみたいなね、街、うん、だったね。
そうだね、はい、ということで皆さんからのエピソードをちょっと紹介していこうかなと思います。
はい、はい、ポチャエコさん、ありがとう。
いる？
ポチャエコ、
ありがとう、ありがとう。
読みます。大学入学してすぐ、友達10人くらいとプリクラを撮ったり、センター街をうろうろしたのが印象に残っています。まだお互い探り探りの関係だったり、友達と渋谷にいるってドキドキしていました。はしゃいでて若かったなと思うし、10年以上経ってまだその友達何人かと会ったりできていて、うん、幸せだなと思いますというね、
うん、
ハッピーハッピー、
いいエピソード
いや、これめっちゃ共感できるよね。
わかるわかる、
うん、うちらもやっぱ学生とかそれぐらいの年齢で 上京してきて、うん、やっぱ一回は109生で見てみたいとかさ、うんうん、そんな感じで最初は渋谷来たもんね、うん、
プリンクラのメッカに行きたくて、
わかるわかるわかる、
そう
センター街、
センター街の、そうめっちゃ憧れだった、
一緒だ、
だってともちゃんとさ上京した手の頃さ、うん、行ったやん、あの、うん、ステポの志保さんと
の花と行ってプリクラ最近出てきたの、
なんで
最近のプリクラ出てきた、
う
ん、あのあれでね、あのなんだっけガラケ ー,
あ
ーガラ
ケー、データでって
こと、データで久々にガラケーを開いたら、うん、いっぱい宝物が出てきた、
すごい懐かしいね
志保さんたちに送りつけようかな
めっちゃいいね
懐かしい、
ね、いいね、
あれも渋谷だね、八甲、うん、前で ね,
そうだね
集合してね、
そうだね、
そうか、いや青春ですよ、
ね、
いい思い出、
今ゆる渋谷
いいね、
振り帳
振り帳あって思
ってた、振り帳持ってた
学生の頃はね、謎に友達とプリクラの交換してたけどさ、
そうそうそう
意味わからんよね、
そうだから全然知らない子のプリクラとか持ってる、
ね、あるあるある、タコの、
そう
あれってなんでいるんだったっけ
シール交換の流れじゃない、
そうそう、う
ん、でそれがもうシールはわかるんだ、
それがもう人物にもなってしまったっちゃう
こんな先輩のプリクラ持ってたらなんかいいみたいな、
そうそう、
なん
か
キラーみたいな、
なるほど、ね、
タコの先輩っていうキャラとしてな、
そうそうそう、
戦えるんだ、
そうそうそう、キラカンドみたいなね
何と戦うよ
はい、
はい、じゃあ次です、オレンジジュース、
ありがとう、
オレンジジュースの人、
あ、いた、ありがとう、
渋谷は会社の卓球サークルで毎月卓球をする場所なのでたくさん卓球をした思い出があります、
渋谷ボーリング
終わり、
うん、
短
終わりか、
でも卓球めっちゃ、あのボーリング場のとこ、
あそこだ、宮町だから、
卓球めっちゃ一時期めっちゃ行ってた時あった、うんうんうん、私も
同じとこに、
そう、
あそうなんだね、
そうでめっちゃあの冬でももう本気でやりすぎてめっちゃ汗かいてた、う
ん、汗かくなってね、うん、そうかそうか、いいな、
朝までできるから朝までやって、もう汗だくになって、うん、で普通に友達なんだけど、うん、もうなんかみんな本当に部活の仲間みたいになって、はいはいはいはい、じゃあお疲れ様ですみたいな感じで
スポーツってやっぱさ、こうモードに入ったら人をマジで本気にさせるパワーあるからさ、
うん、そうね、
そうそうそう、楽しもうっていう気持ちで行っても、
うん、いやそうなんだよ、ガチになってんだよ ね, よね、
時間忘れちゃうよね、
そうね、うん、いいね、楽しいよね、
うん、いいよね、ボーリングもしたことあるし、あそこでダーツもしたことあるな、
あそこ楽しいよ ね,
いいよね、楽しい、
ゲームセンターもね
あるしね、
うん、
みんな行ったことあるの、
10代20代はたまるんじゃない、
卓球は私ないな、でもあそこで
嘘、
卓球部だったじゃん、
卓球はでも違うとこでやってた、
あそう、
あ渋谷ではねやったことない、
そうなん
です
、うん、
ね、何でもあります、ね、渋谷は
そうだよね、
じゃあ今度祭り、
あお祭り、
祭りエピ
気になるよ、
はい、エピソードが変わりまして、あなたのお祭り夢中になっていることです、
はい、
ジャパニーズベイカーさん、
ジャパニーズベイカーさん、
お、
あ、ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとう、
アメリカに行ってドーナツ食べてから自分の中で秋のドーナツ祭り開催中です、パン屋に行ったらドーナツを必ず最近買っていて、近年の日本のドーナツ食感革命には驚きです、前から流行っていたもののそんなに気にしてなかったんで最近は気になる存在、
うん
ドーナツ ね
まさにあの生ドーナツとか
さ、はいはいはい、
なんだっけ あれなんだっけ、うん、生とそう生ともう一個なんか、
うん、
謎のドーナツあったじゃん、こうやってどういう食感なんだろうみたいな、
えなんだっけそれ生ドーナツの話じゃない、
もう一個あったかね、並んでたあのパンの中にな
んだっけ、
うん、でもなんか、うん、食べたことない質感のドーナツあって、でもそれでそんなにチャレンジできないタイプなので、
あそうなのね、
う
ん、
そうな生っていうものが信用できないので
そうそう
焼いといてほしいなみたいな、
当たりそうってこと、
いやなんかその食感が、
うん、でもドーナツとかにアニサキスとかおらへんね
アミちゃんアニサキスダメだからね、
そうそうそう、
生は危ない、
でも生卵とか、
うん、
そのあのステーキもレアとか苦手なんですよ、
そうやね、よく焼きでっていう
ね、生が苦手なんですよ、うん、ちょっとドーナツもちょっと生は挑戦できてなくて、
うん、めっちゃ美味しいよね、
めっちゃ美味しい。
流行ってるよね最近、
ね、ね、ね、増えた、うん、
って言っても、うん、あれは食感だけであって、うん、あの焼いてて
焼いてますね、
生にするためにいつもよりも水をあの多く入れてる、普通の生地より、
だから生 でプルプルになってるってこと、
そう、うん、そういうことなんだね、
安心して食べれるね、
生っていうだけでさ、やっぱ美味しそうに感じる、
そ
う、
そう、
それが魅力だから、
へ、そうなんだ、うん、生ハム、生ハム好きだ、
生ハムは生や
生でも好きなものありました、
美味しいですよね、うん、いいね、ドーナツ祭り、
うん、ね、どんどん紹介していきましょう、
はい、スーパーファインです、
はい、はい、
最近謎解きにハマっています。謎解きは好きだけどすぐにひらめけるタイプではないので、友達と複数人で参加して協力し合ってゴールを目指していきます。先日は公園の中で答えを探すという問題に苦戦して、うん、公園でブランコに乗っていた女の子たちに声をかけ一緒に手伝ってもらい無事にクリアすることができました。その子たちも楽しんで探してくれて新しい出会いもありとても楽しかったです。
めっちゃいい、
いいね、公園とその謎解きのゲームがコラボしてたってこと？
公園とはコラボしてなかったんですけど、うんうんうん、最終地点が公園で、公園の中に宝箱が
広くな、
そうです、あの町の謎解きでした。
大規模、めっちゃ大変じゃない？
でも東京メトロでとかでもやってるもんね。
そうなんだ、
駅でってこと？
各駅でじゃない？
各駅
なんか何個か謎あってそれ解いて、うん、そのなんかぐるって回るみたいなとかやってたりする。
なるほどね、
楽しそう。
好きだもんね、
謎解き。
よく言ってたよね、
そうそう、まみちゃんとよく言ってたよね、
読売ランド夜のさ、
閉園後のね、
そうそう、行って結局解けんかったけどさ、
解けんかった。でもあれ解説してもらうときめっちゃ気持ちいいのよな。
あそうね、うん、なるほどねっていうのがめっちゃあるから、
うん、うん、え、この公園にいた子たちは別にただ公園で遊んでた子ってことなの？
あ、そうです、あのブランコに乗って恋バナをしていた女の子2人です。
そうなんや。でも謎解きってさ、謎解きばっかり言ってる人じゃないと解けなくない？たまたま公園にいた人が謎解きできるのってえぐくない？
なんか最後は宝箱を探すだけだったので、
あ、
ここら辺にあるらしいんだけどって言って手分けして探して、
人数が多い方が良かったんだ。
なるほどね、楽しそう。物があるんだ、宝箱を探すみたいな、やりたい。何それ、どこでやってんの？
もうやってない。これ最終地点が公園に宝箱があるって言って名前出しちゃうとネタバレになっちゃうと思う、う
ん、そういうことか。なんかそこにたどり着くまでも謎解きだから。
そうだ、
そう
だ、なるほどね、
ダメだ、
伏せておきます、
後で教えて。
ネタバレになっていいん？それは
確かに、あかんのか。
うちらも一回あのファンクラブの、
あ、そう
そう、821の時に、
ミステリー、
そう、ミステリーツアーの時にやりましたよね。
や、
参加した人います。
うわ、めっちゃいる。あれ過酷やったね。
すごい短時間でやらなきゃいけない、そうやつが、
もう真夏の暑い外をみんな走り回ってくれて ね、人気イベだったよね。人気やけどあれちょっと
大変だったよね。首かしげてます。
なんか先にゴールできたチームから次のなんかアコースティックライブみたいなの前から見るみたいなやつをやって、
うん、
そういうの打ち合わせ段階では解けなかったら見れないってことにしようっていう話をしてた。
厳しい。
そう、でもさすがにちょっとかわいそうすぎる、
そうだよね、
後ろの方では見れるってことにしたんだよね。
よくクレーム来なかったよね、
本当にね。だってミステリーツアーとしか言ってないの、謎解きのゲームがあるとかどこに行くとか何も知らされてないのに、なんでこんなに参加してくれてる
の。いや、だからよくやってくれてますよね皆さんね。
本当にね、
本当に
だって割とさ、そう、しっかりした料金を取るじゃないですか。
そうだね、
そうなのよ。ご飯も出るしね。
そうなのに何も明かされてない。
そうだよ、
何も知らないのにそこでお金出してるっていうのが
一回だってさ、もうあのバスに乗ってさ、うん、携帯も没収されたことあるでしょ、う
ん、初回ね、
初回、
恐ろしいよね。
恐ろしい今の時代。
どこに行くかも分かんないから、うん、一旦集合場所に、うん、あの新幹線とかで集合して、うんうん、地元に戻った人もいたの。
そうだよ。
本当にね、早起き、せっかくしたのに
本当にね。
申し訳ないなと思いながら、
ね、申し訳ないけどね、
う
ん、
いやそれを楽しめるハートを持ってるっていうのは、うん、素晴らしいよね。
そこの、ね、信頼関係がなんて成り立たないですから、
うん、ありがたいです。
本当にいつもありがとうございます。
すごいよ、
はい、うん、ありがとうございます、うん、
はい、じゃあ続いていきます。
はい、
アリランさん、
いた、
いた、
ありがとう。私のお祭りテンションが上がることは両親、兄、私の親友、夫、私で、お正月三が日に徹夜覚悟で行うゲーム大会です。ゲーム内容は様々でテレビゲーム、カードゲーム、ボードゲームをやります。いい大人たちが夜な夜な何をしてるんだろうって自分でも思いますが、とても幸せな時間です。めっちゃいい、
めっちゃ幸せ。
これほんまに楽しい時間よね。
楽しいね。
寝坊できるし、
そう、うん、私やっぱそういう時じゃないと、うん、家族みんなで集まるみたいなことって、うんね、なかなか大人になると難しいから、いいね、
う
ん、
一番いいお正月やと思う、うん、本当に、う
ん、ちなみに今までやったそのゲーム大会の中で何が一番楽しかったとか何が一番盛り上がりました、
うん、一番は、うん、あのスキャンダルの皆さんもやったノイ、うんはい、
ノイ、あれは最高だ。
あれ
大人で全く同じことやりました。お正月家族と
カードゲームね。
ノイやばい、
うん、あれはやばい、
すぎる、
大人でやると本当に心理戦になって、
うん、
止まんなくて4時間ぐらいやっちゃって、
うん、分かる分かる、
もうすごい楽しかったです、
ね、最高だね、うん、
あの中華飯店だっけ、 あれもいいよね。
あれも楽しい、
めっちゃ好きなんだけど私、うん、
メニュー名作っていくやつね、
うん、そうそうそうそう、
スピードみたいな感じで、うん、
カードゲームやっぱシンプルやけど楽しい、
ね、面白い。最近のめっちゃ進化してるしね、
いろいろね、
うん、面白いよね、
うん、楽しい、
はい、
はい、
いいですね。
これ最後、
はい、
ナイスだ。
カズミンから、
カズミン、
カズミン、あ、いた、
カズミン、
ありがとう、
ありがとう、
あ、いたいたいた。
今私が夢中になっていることはスキャンダルのキャッチアップを聞くことです、
なんと、
この公開収録に来れているにもかかわらず、私がキャッチアップをちゃんと聞き始めたのは今年の8月21日からです。
あ、
今このアンケートを答えている時点でシャープ120なのでまだ3分の1です。義務感で聞いているわけでは全くなく、本当に聞いていて楽しく明るい気持ちになれるから聞いています、
うんうん、
普段はいろんなアーティストを聴いていますが、最近はスキャンダルのキャッチアップのトリコです。
ね、ありがとうございます。
こちらの世界
反省してくださったんですね。ね、一回ね、
本当にありがとうございます。
ありがたい、
ありがたい、
ね、ありがたい。
聞き始めるとね、
そうそうそうそう、
次も気になるな、ね、みたいな感じで聞いてもらえるのかもしれないけどね、うん、
聞き始めるまでがね、
うん
うん、
そう、
分かる分かる。なんかみんな腰重いかなって
多すぎるしね、エピソード
な、そうそうそう、確かに確かに。
でも120まで8月から一気に言ってくれたのは、
うん、いやすごい、
ありがとうございます、
ね、ありがとう、ね、
だからさ、その多分前も話したけど、うん、ちゃんと1から順番に聞いてくれてるところがすごいよね。
すごい、
そうね、うん、
そうね、
で飛ばし飛ばしで聞きがちじゃん、どうしてもさ、うん、
タイトル気になるやつとかね、
そうとか、うん、まあ、新しいところからちょっと遡るとかっていうのはあるかもしれないけど、うんうんうん、ちゃんとね、
そう、でも一から聞くのがやっぱ一番面白いと思う、うん、なんか番組もバンドもストーリーやから、うん、そのストーリーを知ることでもう誰よりも楽しめるねん、やっぱラジオの番組とかバンドもそうやけど、うん、だから一番正しい聞き方をされています。ありがとうございます。
ちなみにその140何でしたっけ、はい、120とかまで聞いた中で好きなコーナーあります？
コーナーいっぱいあるからな、
どれも結構好きなんですけど、うんうん、境界線境界は聞いててすごい楽しい。
違う、
合うね、センスいいですね。
なくなってない境界線境界は。
120何やったか覚えて
ない、覚えてないよ、
何やってるぐらいだろう、
誰も覚えてない。何やってました、その最新で
今聞いた中で100ライブだったかな、結構シーズン1の方も聞き終わるぐらいなんですけど、うんうんうん、今あのひらがな、なんか
スメンタル、
あ、そう、スメンタル
のひらがな、え、そんな前なんだあれって、
もっと最近の感じしたね、
持ちたいひらがなはみたいな
言うとった、なんやかんや言ってた。
別に何でもいいじゃんって感じだよね。
何でもいいね、
そんな前なんだねあれ、
ね、 はあ、時間の流れ
ちょっと多分これからどんどんなくなっていくコーナーとかも聞いていくとあると思うんですけど、
はい、
またあのなんか新しいコーナーが思いついたらぜひ送ってください。
はい、送ります。
ありがとうね、
はい、ありがとう、
ありがとう、
はい、ということで皆さんからのエピソードを紹介していきました。
はい、
はい、ちょっと全部紹介しきれずに申し訳なかったんですけど、うん、たくさん書いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
イエーイ。スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ
メイジブルガリアロールパン。
公開収録の様子を聞いていただきました。
はい、
早いものでもうエンディングです。
はい、
お知らせをいくつか紹介していきます。
はい、
スキャンダルマニアツアー残すところ明日10月22日東京公演、2公演になりました。
はい、
短かったんですけどね、今回3公演だったんですけど、うんうん、明日22日がデビュー記念日なので、
はい、
いい夜になったらいいなと思います。
はい、
そして10月26日、27日に行われる麦の時音楽祭2024にも出演します。
はい、
26日がスキャンダルでの出演、27日はともみがワイルドストックの公開収録を行います。
はい、
そして11月9日はリズミックトイワールドプレゼンツ玩具大戦2024、11月29日は山本さやかライブナタリーゼップツアーシナジー、11月30日はビクターロック祭り2024に出演します。
はい、
11月も予定がいっぱいです、
うん、ね、楽しみだ。
はい、
この秋はみんなにいっぱい会えるね、
う
ん、
そうね、頑張ろう。
そして年末12月24日はベストクリスマス2024です。こちらも楽しみにしていてください。
はい、
そして次回のキャッチアップの更新は10月28日月曜日、オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、YouTube Music、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。